So this will be the last session for Trend One. But as you may have been already informed, the speaker has been changed and reshuffled. I would like to invite Mr. Dan Monitz for this part of the presentation. So please do not make your mistake in terms of attending the session. And one other announcement that I would like to make is that Black Hat Japan, on this program, we have a feedback program, or feedback paper. So if you have time, as much as your time allows, please fill this in and submit it to the reception desk. Outside this room, there is a little box where we'll be able to insert your feedback sheet. And yesterday, as had been announced also, those of you who have kindly submitted this paper on a hourly basis, one of the Black Hat Forum, you'll be able to win a ticket to participate in one of the Black Hat Forum, either in Japan or Europe or United States. So whoever have won this lottery will be announced at the end of the session. So please do make sure that you give us your feedback. In order to further improve the future sessions, I would like to obtain your contribution. So please do give us your feedback. フィードバックフォーム、ぜひともこちらの方をお聞きにいただきまして、ご提出いただければというふうに思っております。今後のブラックハットジャパンの改善へとつなげていきたいというふうに思っております。どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。またくじ引きということで、このフィードバックのご提出いただきました方から、この将来的なブラックハットの方の入場券をプレゼントとしてお渡ししておりますので、よろしくご協力のほどお願いいたします。ブラックハットジャパン、こちらの方のプレゼンテーションをお越しくださいまして、誠にありがとうございます。またブラックハットの主催者の方、今回この機会を与えていただいたこと、大変嬉しく思っております。改めましてありがとうございます。このプレゼンテーションなんですけれども、こちらの方はですね、クロスサイトスクリプティングエクスプロイトの6軸ということでお話をいたします。社会学の中におきましては、この6軸の分離という言葉がありますけれども、これは言うなれば初期段階の実験であります。社会ネットワークの研究から出てきたこの言葉であります。平均的に、2名の人間がいかにつながっているかということを導き出すために、5つの間の仲介者を通って、5名の仲介者を通ってつながっているということが分かっているということから、6軸ということになっています。これは大変意味深いのは、社会的なネットワーク、ウェブサイトというのはある意味で、すごく人気があるわけです。言うなれば、他の人に自分の接続を、公開することによりまして、新しい人をそこに招き入れることができるからであります。私、ダン・モニズと申します。 HT モアと一緒にですね、このプレゼンテーションのバージョン、ラスベガスのブラックハットの今年の年頭に行われましたイベントでお話をする機会を得ました。 HT モア、残念ながら今回私と一緒にこの日本で話す機会、残念ながら来日できなかったんですけれども、よろしくお伝えくださいということで、今回私のみが来日しております。この話の考え方なんですけれども、これは今年のこの4月に小さなグループのセキュリティのプロの前でお話をする機会を得まして、新しいウェブアプリケーションのその脅威ということについてお話をしたところから、実は発端があります。この社会的なネットワーキングのウェブサイトと、ネイティブコードの攻撃、これがウェブコンテンツの中に組み込まれるということについてでありますけれども、このことについて言及していきたいと思います。この事例といたしましては、 WMF のバンナビティ WMF の脆弱性というのがその一つになろうかと思います。この HT モアが新しい実はコンポーネントをここに付け足しまして、言うなれば まあ、社会的ネットワーキングウェブサイトだけを標準にするのではなくて、ソーシャルウェブサイトのインフラにも標準を絞る、例えばウェブソフトウェアのようなもの、そういったようなものにも考えるんじゃないかと。このネイティブコードのエクスプロイト攻撃を使うことによりまして、独自をすでに攻撃されたものに対して再注入する、言うなれば一つサイトがあって、こういったような脆弱性に大変脆弱性を示した場合、それを活用することによりまして、ブラウザの中にこのブラウザが自分の代わりになって起動してくれるような形で再注入する、リジェクトするという考え方がこの中にあります。まあ、クロスサイドスクリプティング XSS というのは大変大きな意味合いを持っています。この XSS というのを攻撃方法として選んだのは、まあ、大変多くのウェブサイトとして脆弱性を示す XSS に対する示すウェブサイトがあるからであります。まあ、大変人気のあるソーシャルウェブサイト、こういったような XSS の脆弱性があるというふうにすでに言われております。その事例としてマイスペースご存知の方も多いかと思いますけれども、お事例に挙げたいと思います。また一般的なウェブアプリケーションも、大変深刻な、XSS の問題を抱えています。この状況下というのは多分これからもしばらく続くと思っています。クロスサイドスクリプティング、そして XSS に対する対策というのは、これは大変大きな問題となろうとしています。その理由の一部といたしましては、まあ、より多くのリッチコンテンツというのがウェブサイトに、大変魅力あるものとしているために多くの人たちがウェブサイトにアクセスしていると。その理由として、例えば JavaScript、AJAX、 大変リッチなユーザーインターフェースを提供しうるものであります。ウェブサイト上で大変リッチな経験をしてもらえるウェブサイトとして、この技術を使う事例として挙げさせていただきますと、 Google Maps ですか、 Google メールもそうですね。それとともにフラッシュコンテンツというのも大変最近では興味深い形で活用されています。最も、まあ、興味深い仕様としては、私の知る限りではフラッシュでビデオコンテンツを提供すると。YouTube をご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。あれはいい事例ではないかと思います。まあ、広告主というのも幅広いリーチコンテンツを使って幅広いリーチがかけられるということを有効利用しようとしています。まあ、確かに一部これはフラッシュコンテンツのプレイヤーのソフトウェアというのがより入手しやすくなっている、まあ、このウェブブラウザ上でより入手しやすい、 Java に比べると入手しやすいというところもその一つの理由になっているのかもしれません。まあ、一つ私たちにこの調査の出発点となったのは、2005年の10月に起こったこのマイスペース上での実証でありました。これはソーシャルネットワーキングのサイトでありますけれども、この上の実証だったんです。これはサミー is my hero 実証というふうに言われています。まあ、この中で特筆すべき特性としては、大変うまく主要な参加者によって文書化されていたという点ではないかと思います。まあ、事例として幅広い文書化されているケースとしては大変稀なものだと思います。例えば手順ですとか技術、それによってマイスペースのインプットのフィルタリングに対して攻撃をかけるというようなものでありました。このサミのハッキングの目的というのは、自動的にマイスペースのプロファイルに友達を追加していくというものであったわけです。このマイスペースというのは複雑なユーザーインタラクションをインプリしていましたし、ページのトランザクションも複雑なものを実装していました。それによって友達をアッドしていく、追加していく、まあ、 ワンクリックでのプロセスではなかったということがあります。まあ、ワンクリックのプロセスに優先とっては見えるんですけれども、実はそのバックエンドの方ではいくつかのことが起こっていました。
でサミーの目的といたしましては、彼のマイスペースのプロファイルに友人を自動的に追加していくということで、実際ユーザーが知らずして追加されてしまうということを目的としていたわけです。でこれをできるだけシンプルに、もう例えばページをビューしたらもう追加されてしまうと、彼の友人としてフレンドとして追加されてしまうということを目論んでおりました。で、まあ、彼側にもその行動の機能というところで誤解が若干ありまして、結果としてマイスペースの影響ですけれども、これはもう指数関数的に彼のプロファイルにどんどんフレンズが追加されてしまうという結果になってしまいました。で結果、もちろん、ドスということで、マイスペース彼のサイトにはあるいはページにはドス攻撃になっていたしました。で、ここで、感覚をつかんでいただくために数字をご紹介させていただきますと、ユーザーですけれどマイスペースのユーザーは3500万人その時おりました。でそして実際24時間以内に100万ユーザーに対して影響を及ぼしたわけです。でこれは、単に彼のプロフィールを見ているだけで追加されてしまったのが100万人で、今では、マイスペース登録されているユーザーは7000万人と推定されております。でここで重要な点といたしまして、こちらのスライドにもございますが、サミーの攻撃は純粋に JavaScript で行われました。ネイティブコードのエクスプロイト等は一切ありません。単純に JavaScript です。ただこの JavaScript というのは3500万人のアクティブユーザーで複製をされた JavaScript だったわけです。従いまして、ここで影響を及ぼしうる人たち、ユーザーたちというのは、もうちょっとしたことでかなり大勢の人たちに影響を及ぼすに至ったわけです。ということで、サミーのその仕組みをお話しいたしましょう。あまりここでは、まあ、詳細には申し上げませんけれども、ただいくつかの、まあ、性格ないしはプロパティをご説明いたします。最終的にサミーはもちろんインプットフィルタリング、まあ、マイペースが持っていたインプットフィルタリングに至るまでにかなりの作業を行っておりました。でただマイスペースがもちろんこういった攻撃を防ぐために何もやっていないというような印象は皆さんに植え付けたくはありません。ただサミーはインプットフィルタリング その防御方法があったわけなんですけれども、うまく JavaScript を使うことによってそれを通過するということを、その方法を特定できたわけです。でそのうちの一つといたしまして JavaScript のコードをスタイルエレメント、これは通常の HTML タグの中にあるスタイルエレメントの中に組み込むということを行いました。厳密に申し上げますとこれだけでは問題にはなりません。ただ多くのブラウザーはこのような形で組み込みされている JavaScript 自体を尊重いたします。従いまして実行されるということになります。でかつサミーは XML HTTPを活用しまして、ブラウザーのトランザクションを自動化しました。これは MySpace のユーザーがログインしたときに自動化がかかるというものです。まあ、そうすることによってブラウザーの活動を、まあ、ユーザーが知らずして、まあ、自動化されて動いてしまうということになります。 ということで、もう一つ事例をご紹介いたしましょう。もう一つ XSS、今年に入りましてある攻撃がありました、JS ヤミナーというものです。でこれはヤフーメールを対象にしまして攻撃をやったわけですが、そしてそのコピーをすべてのユーザーのアドレスブックへのエントリーに対して、実行複製を行っていたわけです。でさらに見つけたアドレスをサードパーティーサイトに送ることによって、まあ、ちょうどこれらがスパマによって使われてしまうというものです。でこれはどうやって発音していいのかも分かりません。ということでスパールケーフスにいたしましょうか。通訳に申し訳ないと思いますが、こちらも、まあ、ウェブアタック、いわゆるクロスサイトスクリプティングであります。ただ厳密にはクロスサイトスクリプティングではないわけです。というのは、まあ、WMF の脆弱性がありまして、これが使われてスパイウェアを脆弱性のあるシーンにインストールされたわけです。従いましてこのエクスプロイトが うまくいくところ、まあ、WMF が機能するとこうまく成功してしまうところということになりますと、このコードがそのユーザーマシンでネイティブコードをインストールしてしまうという動きをするわけです。でこの場合そのコードはスパイウェアでした、まあ、スパイウェアのトラッキングプログラムだったわけです。ただここで興味深い点といたしましては、なぜ伝播したのか広がったのかということです。一つといたしまして、この WMF 脆弱性を使ってソフトウェアをインストールしたわけです。それがまず1点目で、さらに WMF を呼び出してそのイメージを、攻撃されたイメージを JavaScript を通じて呼び出しをかけておりました。でさらに JavaScript がフラッシュオブジェクトの中で、コールされたわけです。でフラッシュの現代版ということになりますと JavaScript で書き上げることができます。ただすべてのフラッシュコンテンツと同様にソースコードではないわけです。いわゆる JavaScript がソースコードであるような形でのソースコードは持っておりません。本質的にはコンパイルされたバイトコードなわけです。でそれがプレイヤーのソフトウェアがブラウザの中に入っておりますので、そちらの方で解釈されるというプロセスを経ていきます。ということでそのインダイレクションというものが非常に膨大になるわけです。まあ、一見通常のフラッシュなわけです。で、まあ、この場合ですと広告なわけですけれども、ただそれが JavaScript に別の、サイトのところでコールを入れて、でそのサイトが WFM イメージをホスティングし、でこれが使われてスパイウェアがインストールされたという流れになります。でこれが、まあ、全てのインプットフィルタリングを通過してしまいます。というのもインプットフィルタリングソフトウェアというのはもう非常に限られておりまして、つまりきちっとフラッシュオブジェクトをリンコンパイルされて、してくれるソフトウェアは限られているからです。で実際フラッシュオブジェクトをリンコンパイルしたとしても、その中から安全ではない、あるいは脆弱な JavaScript コードを見つけ出すというのはなかなか一般の製品が持っている機能ではありません。でこちらも MySpace で発見されまして、また別のサイトでも存在したわけなんですけど、 MySpace でもありました。で実際影響を受けたのは、かなりのホストの数に上っていきました。 で、かなり、まあ、プレス等でも記事として取り上げられまして、これは WMF の、 その使われ方が、まあ、非常に新規なものであったがゆえに、かなりマスコミでも話題になりました。でさらにその意図というのがスパイウェアをインストールするというところにあったからです。で、実はウイルス型ないしはウイルス性のものではありませんでした。つまり、ウイルスがいわゆる感染していくような形での広がりはありませんでした。ということでこの3つの事件があったわけですけれども、これがまあ代表的な例といたしまして、あるいは HD と私がまあリサーチをしていた内容、その初期の段階のものだったわけです。初期の例として出てきたわけなんですけれども、 WMF 脆弱性というのはいわゆるこの問題をどう取り上げていいのか、どういう角度で見ていけばいいのかということで、私どもにとっては誘導灯となったわけです。で それというのもウェブコンテンツがデリバリー、いわゆるエクスプロイトを配信する、そのために使われるのだということを示唆したからです。ということで次なる段階といたしましては、ブラウザーのエクスプロイトとクロスサイトスクリプトリングの組み合わせを行うということでした。対象としては SNS から始めましたというのは、まあ、ユーザーを獲得するそのところに着目したからです。で、まあ、非常に有名な魅力的な SNS というのはいわゆるウイルス型のようにユーザーを引きつけていきます。でこの場合、まあ、ウイルス性と申し上げているのは1ユーザーごと、まあ、サインアップされる1ユーザーごとにそのユーザーがもちろん1人以上の人をサインアップするように、まあ、呼び込むからです。ないしは引きつけてくるからです。ということで、まあ、例えばインフルエンザが非常に病院ですとか、あるいは映画館、あるいは電車の駅、まあ、こういった混雑しているところで感染しがちであります。ですから一人の人間が風邪をひいた、ないしはインフルエンザにかかったということになりますと、うつすのは一人ではなくて複数なわけです。で、まあ、周りに感染された人がたくさんいれば、もちろんさらにその感染していく先というのは増えていくわけです。で、そうであれば、まあ、非常に、まあ、感染度の高い風邪なしインフルエンザという言い方をします。同時にこの SNS ですけれども、より多くのユーザーを引きつけていきます。でそれによって、まあ、我々にとってはおそらく、まあ、脆弱性の高いシステムが増えていくということになります。とは言ってもクロスサイトスクリプティングとネイティブコードのエクスプロイトと合わせることが必要です。でさらに WMF は使いたくないわけです。これにはまあ2つほど理由がありますが、まずもうパッチが出ているということ、 WMF にはパッチがあります。そしてブラウザーのエクスプロイトではなくてイメージフォーマットのエクスプロイトだからです。ということでクロスサイトスクリプティングを使い、まあ、ターゲットサイト、ウェブサイト、ないしはウェブソフトウェアを攻撃していきます。で先ほど申し上げましたけれども、ソーシャルサイトインフラということでブログソフトウェアなどと申し上げましたけれども、一つの例を差し上げるのであれば、 例えばワードプレスなどといったものです。このワードプロセスですけれども、一般的なブログエンジンでありまして、独自でそのブログを設けたいという方々が使っているエンジンを指します。でさらにワードプレスのようなものはコメントの機能があります。このコメントの機能があるからこそ、そのサイトを見た方であれば、どなたでも入力が可能で、独自のコメントを入力することができます。ということで、クロスサイトスクリプティングの脆弱性が、ターゲットに、ないしはそのソフトウェアに、ないしはサイトに、特定できましたら、その際にはピュア JavaScript コードをインジェクトするのではなく、これはブラウザーの脆弱性をインジェクトしたいわけです。
そしてその意図というのは、そのサイトを見た人、そしてコンテンツをインジェクトされた人々は全て対象となる。そしてそのような人々は自動的にその攻撃にさらされる、暴露されるという可能性が広まっていくというのが攻撃者の意図であります。でそこでうまくいく場合というのは、それによって部分的に、あるいはブラウザー全域が支配される、乗っ取られるということが結果として起こります。そしてそれ以外にも、スパイウェアのインストールとか、それ以外の悪意のあるコードをインストールする以外の方法もたくさんありまして、そして他にできることは、ブラウザーを活用して他の脆弱性のある、可能性のあるサイトを検知する、そして攻撃を仕掛けるということも十分に可能性としては浮かび上がってきます。そしてそれは自動的に行える、自分でサイトを見つけるように仕向ける、それを自動化させるという方法がありますし、あるいはサイトでユーザーがすでに訪問をして、通常ブラウザーとして見つけているものを特定化して、それを活用するという方法があります。そしてここで見つけたいのは、サイトですでにクロスサイトスクリプティングの脆弱性があるところのサインを見つけようとします。この場合には例えばブロガーとか、それからワードプレス、そしてマイスペースなどが格好の餌食になるわけです。こちらはブラウザーファンのスクリーンショットです。 HD も、彼が今年の7月に作りましたモアの作品です。毎日、7月に新しい IE の、脆弱性というのをこのサイトに、キティモアの方で加えるような作業を行っています。でこれを今日はお持ちしました。これはブラウザーのエクスプロイトを選択するのに有効であるということで、妥当性があると思ってこのサイト、このスクリーンショットをご用意しました。で他の WMF、 それから BMM などの攻撃以外にもこのような手法があるということをお示ししたかったわけです。で HD が、彼がなぜこれを作ったのか、コンテンツとしてブラウザーはまだここが空いている、そしていろいろな穴がまだたくさんあって、攻撃対象としては、大きくまだ閉じていないところがたくさんあるということを HD は見せたかったんだと思います。ブラウザーファン、それからマンスオブラウザーバグ、これがポスティングされていますけれども、サイトの中に投稿されています。ここには多くの脆弱性の特徴が載っています。そこで3つ挙げていきます。 MDEC コードエクセキューションバルナビリティ、 HTML ヘルプコントロール、キープオーバーフロー、それから WMISDK のバグ、それからレストにはありませんけれども、セットフライトの脆弱性というものもこちらには書いてありませんが、そのようなバグもあります。一般的に皆さんの方でぜひこういったコンテンツがもう入手可能ですので、ぜひご覧になってくださいと個人的には推奨したいと思います。 さて、セットライト面白いです。というのも、これもまだ今有効でありますので、こちらは画面でセットライトについてある文章がありました。最近発生しました。9月の末に起きたばかりです。まず最初に見つかったのは、マンソーブラウザーバグで検出されました。で、最近になってようやくパッチが当てられたばかりです。で、これは面白いと思っています。というのも、最近のアウトオブサイクルのパッチ、マイクロソフトが VML に対してアウトオブサイクルのパッチを当てていますけれども、その一種であるということが、まあ、興味深いと思っていまして、で、パッチジュースでは待ちませんでした。新しいパッチを BML のためにということで待つことなく行ったということで、直接パッチをアウトオブサイクルで当ててしまった、まあ、発行したということがありました。で、セットスライスですけれども、7月から、まあ、基地のものとして既に知られていまして、 HD ポステがまあ、独立的に、まあ、マイクロソフトに告知したということです。で、この文章ですけども、セットスライスは誰に使われたかといいますと、ロシアの犯罪組織をが、ルートキットを、そしてトロイの木馬を使って、まあ、心情にルートキットを仕組むという形でロシアの犯罪組織が悪用していました。で、ここで申し上げたいことは、まあ、基本的にこういったブラウザのバグ、既に基地のものというのもまだオープンな状態であって、そして多くの人々から活用される状態でまだ残されているということで、攻撃に使われる可能性が十分にあるということを、留意していただければと。で、 IE を、まあ、選んだ理由がいくつかございまして、一つは IE がやはり最もよく使われている、普及されているブラウザーであるということ、地球上で最も広く使われているブラウザーであるという理由が IE、 そしてまた地球上で、まあ、ウェブ上で最も使われているブラウザーである、最も、プラットフォームとして、まあ、地球上で、広がっているブラウザーであるということ、そして最も使われているプラットフォームであるということ、そして基地の、この場、定着性があるということで、それが使われる可能性が高いということで IE を選んでお話をしております。そして IE7、 こちらは、まだベータなんですけれども、いろいろな ActiveX のエクスプロイトを修正するということであります。さて、この考え方の実装について考え方を申し上げますと、まあ、いくつかのプロトタイプを集めてみました。で、コードを次にお示ししたいと。で、まあ、何らかの説明をここで加えていきますと、インプリメンテーション、これからお見せするものというのは、最適な、クオリティのあるコンテクストとは言えませんので、それをご留意ください。というのも、我々がブラウザー、そしてウェブサイトを持とうと思っていませんでしたし、これがあってはならないということですので、これが最良ではないということをまず、お心に留めていただきたいと思います。ただ我々が気にしていたのは、まあ、ウェブ攻撃、特に、犯罪組織によって、このウェブの攻撃が増えているということに懸念を抱いて、このような検証を行いました。で、これからお見せするコードですけれども、クロスサイトスクリプティング、フォームエレメント、バルネラビリティ、そしてブロックコメントシステムなどのコードをこれからお見せしたいということです。そして実際にコードをお見せする前に、まあ、ライフサイクルについてどのような攻撃であるのか、ライフサイクルをまず
研究したいと思います。まず最初に行わなければいけないのは、まず脆弱性のあるウェブサイトをまず見つけてください。で、できれば、まあ、攻撃者であったらば、攻撃者としては、この人気のあるウェブサイトだけではなく、ウイルスが入っているようなウイルスの増殖型のカーブを持っているものの方が望ましいと言われています。このウイルスといいますのは、あらゆる一人一人のユーザーがこのサイトに加入し参加し、そのユーザーが 1.1 あるいはそれ以上の平均的なユーザーを追加的に引き込む、誘導するということが前提になっています。で、対象となる人、そしてウェブサイトに広告をする、そしてそういった人々がウイルス性のある増殖性のカーブを持っているということが望ましい前提の条件となります。で、つまりサイトが新たな人をずっと長い期間追加し続けるということ、そしてそのコンテンツとして既に存在しているものが開発され続けるということになります。コードを見ていきます。このようなコメントからご覧いただけるように、ここで注目したいとのは、まずフォームエレメント、ちょっと読みづらいかもしれません。シンタックスがここでカバーしてますので読みづらくて申し訳ありませんが、今ハイライトしたところ、ポストバディと、でこれは実際に我々が見ている要素で、ページコンテンツのエレメントです。ページコンテンツを取得してこのエレメントを見ようとしています。そしてどこに新しいコードを挿入できるのかを見つけていきます。ここではクロスサイトスクリプティングにインジェクト挿入したいわけです。でここにメモをついていきます。スクリプタックスのボディに制限があります。ただ他のフォームも挿入は可能であると。またコメント、コンテンツがこちらにポスティングされて、それでアウトスクリプトのコンテンツでストリップされるというふうに書かれています。さて別の事例ですが、ワードプレス、このフォームはフォームエレメントはコンテンツというのが対象でして、でこちらではまたノートを加えています。オーセンティケーショントークン、認証用のトークンというもので追記していきます。でこの認証トークンというのは、我々が構築をしてワードプレスにパスバックして、そしてコンテンツを送信できる状態にしてやる必要があります。で小さな事例としてここに例を挙げていますけれども、またワードプレス、ロガンのようなワードプレスはスクリプトタグを排除しますが、スタイルエレメントは許容できることになっています。 別の例として実際にいくつかのバイトを当てて、そして攻撃を仕掛けようとしています。で、ページエクセキュートリライトということでこれを実行していきます。この機能ですけれども、フックスタート、実際にここでブラウザをフックしています。で、ブラウザをフックして、まず最初にフッキングしていきます。それによってこのページコンテンツが見れるようにしたいというのが意図です。ここで一つこの方法論の弱い点というのは、これは全くこのどのサイト、どういうソフトウェアがどういったような XSS に対して脆弱性を示すかというところにおいても大体の想定がついているということなんです。主にこの2つの事例というのはこのコードの中にハードコーディングされています。ですからまだ言うなれば本番稼働ということで攻撃には準備ができていないということを申し上げたわけですが、それはあくまでもこの特定具体的なここで申し上げたことをパッチするということにおいてこれはうまく機能しなくなるということを言わんとしています。一つこのコードの中に拡張することができるのは、このヒリスティックな XSS の攻撃を行うということであります。言うなれば、識別された XSS の攻撃というよりも新しい攻撃を、試行錯誤しながら見出すといったようなやり方をするという形での攻撃となります。このうまく機能するエクスプロイト攻撃があって、コンテンツをウェブサイトに注入することができれば、実行復旧コードというのを使うことができます。それによってこのブラウザーのフックを変えて、この段階において一回変わりますね。新しい XXS の攻撃に向けてこれが変革を変わっていくということになりますと、その後の独自の注入というのはその穴を含んだ形で注入されていくと、インジェクトされていくというような形式を取ることになります。ですからある意味大変簡単な形で、言うなれば統計学的な学びをどんどん吸収していくというやり方となります。さまざまなこの新しい XSS の攻撃を見つけて、その中に自己注入をしていき、新しいウェブサイトの中をどんどん侵略していくということをトライアルランエラー、試行錯誤しながらどんどん見つけて見出していくというやり方となります。次世代の事故というのはこの遺伝子を含んだ形、ゲノムを含んだ形のものになっていくという形で変貌を遂げていきます。一つお考えいただきたいのは、これがどのように XSS の、失礼しました、ソーシャルネットワーキングウェブサイトにどう影響するのかということを思ってみますと、
いかに XSS がこの脆弱性の一つのクラスとしてまあビューアーそのサイトを見る人にどう影響するのかと影響を及ぼすのかということが変わってきます。ここで一つ懸念されるのは XSS の脆弱性を変えていくというなれば純然たるブレーザーの文脈の脆弱性からまあ分散化されたメカニズムへと変貌を遂げていく変わっていくという点であります。そしてウイルス的なコードへというふうな形になっていくということであります。例えば十分に浸透している普及している複数のウェブサイトでもう感染している脆弱性があったとして
その
状況としては、まあ、多くの人たち一時に感染させることができるということだけではなくてこれらの対象も他のウェブサイトに対して追加的なユーザーをも巻き込む形で、まあ協力的な力を発揮することができるということを想定していかなければいけません。まあ、ジェレマイア・グロスマンさんの講演をご覧になった方、まあ、いくつかの手法ということで XSS、JavaScript だけでも十分に危険であると特に内部のネットワーク上では十分にこれは危険性を帯びているんだということがグロスマンさんのお話で聞かれたのではないかというふうに思っています。まあ、ある意味、まあ、グロスマン氏が言わんとしていたのは一部、まあ、メタエクスプロイトというメタ攻撃の一部の話をされたわけです。まあ、言うなれば見出してそしてそれによって攻撃を仕掛けていく、まあ、ソフトウェアに対して攻撃を仕掛けていくアテンプトを仕掛けていくということです。まあ、そのターゲットというのは、まあ、追加的な脆弱性のあるウェブサイトを、まあ、ローカルな内部のインターナルネットワークで見出していこうという部分における攻撃でありました。また同時にそれをスキャニングすることによって、まあ、追加的な違うレベルでの例えば IE のポートスキャニングというような形での脆弱性を見出すということもありました。大変一つ興味深いのはまあ、JavaScript のペイロードと、これはまあネイティブコードではないものでありますけれどもこの技術と加味させるということです。クロスマンさんの話の中ではさまざまな機能というのを JavaScript のオブジェクトとして実装していくということであったわけなんですがそれは私たちのこのコードと一緒に注入することができるということにもなるわけです。その段階で追加的な内部のネットワークをも攻撃していくことができるということであります。ですから言うなれば例えば、まあ、人気のあるソーシャルネットワークのウェブサイトを内部のネットワーク上で攻撃を仕掛けていくということも考えられますしまあ、それはマイスペースのようなものではなりません。ウェブメールのようなもしくはグループウェアのような形のものになろうかと思います。まあ、最後にもう一つ申し上げたいのはこの方法論というのは実世界の中ではまだ攻撃者によって仕掛けられていません。少なくとも私が知る限りでは実世界の中ではまだ存在していません。まあ、多分この大変膨大な作業、まあ、膨大といってもそれほどではないにしても多量な作業量が必要であるということで、まあ、攻撃者にとってはやはりこの犯罪ゲームを仕掛けるにはちょっと手間がかかるというところがあるのかもしれません。しかしながらソーシャルネットワーキングのサイトそしてウェブサイトということでこの XSS に脆弱性のあるものはこれはもしかすると可能性として攻撃を受けるかもしれないということをやはり念頭に置いておく必要性があります。 その意図としてもちろん、悪質な行動を配信するということではないにしてもです。言うなればその人気ということを逆手にとって、その興味、ユーザーがビジットをしてくる、アクセスしてくる、それによって、それがこのウイルスもしくはウォーム的なこういったような攻撃の対象になりやすい、犠牲者になりやすいというところであります。ということで何か質問があればお答えしたいと思いますけれども、プレゼンテーションとしては以上でございます。大変ご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。